なので、まあ、結局前回の音声と被っちゃうんですけど、その最初にはあなたが言ってたね、発達障害児童を集めてワイワイやる、なんかそれがもうなんか楽しめ、自分も楽しめるし、なんか面白がれるから、その発達障害児童を集めてなんかそういうワイワイやるっていうことに関しては、なんか多分別にお金もらえなかったとしても自分自身がすごい楽しいことじゃないですか。だからなんか最初それ、まあ、無料で、まあ、嫌だったらやらなくていいですけど、多分他にね、自分の本当にやりたいことがあるってことだから。でも多分それだったら、ね、人集めてワイワイやって何にもならないけど、自分がもうめっちゃ楽しいみたいな、もう発達障害児童がこんなにたくさん集まるともう楽しくてしょうがないみたいな、それで楽しい楽しいってやってると、人はあなたなんでそんな楽しそうなのって、人気、人の気、人が集まってくる人っていうのは楽しい人なんですよね。楽しそうにお金もらえるもらえない関係なく、楽しそうに自分がやりたいことやってる人に人集まってくるんですよ。でお金を払ってても、あなたのそういう何かサービスを受けたいとか、まあ、そうやってやってると勝手に人集まってきちゃうんで、無料でやれてたこともやれなくなってきちゃうんですよね。たくさん私もやりたい、私も参加したいとかって、でだんだん集中がつかなくなってきて、じゃあ有料でやりますっていう流れなんですけど、私は多分あなたもそういう感じになるんじゃないかなって思って。だから歌手とかだとすごい分かりやすいんですけど、なんかこうユーズがね、路上ライブでもから成り上がれる人と、路上ライブやっててもいまいちうまくいかない人っているじゃないですか。その違いって、もうお客さんが来ようと来なかろうと、お金がもらえなかろうと、もう歌ってる今が楽しくてしょうがないみたいな、ただ楽しいことを楽しいってやってると、なんかもうその楽しさにつられて人集まってくるから、だからまあその路上ライブしてうまくいく人と いかない人の差は、路上ライブで全然人が来なくてもお金もらえなくても楽しくてやってるのか、なんかデビューのためにやりたくもないことやってんのか、なんかその違いだと思います。だから私もこのね、でなんなら私の場合ね、無料どころか私がお金払ってやってるんですよ。例えばメールマガスタンドとか、メールマガジンを配信するのに、メールマガに月何千円で払ってるし、あとウェブサイトをキープするのに毎月ドメインとサーバーで何千円で払ってるし、で一切ね、この無料相談してくる方には私お金請求してないんですよ。だから自分でわざわざお金を払ってこういうシステムを構築して、やりたいことをやるために私がわざわざお金を払っている、で一切お金を受け取ってないってことをやってるんですけど、もうそれでも全然全く問題ない。私がお金を払ってでもやりたいくらい、私は今この話をすることが大好きだし、なんかこの理論に当てはめた時に自分はどうなるのかって悩んでる人に対して無料で答えするのが私はもう楽しくてしょうがなくてやってるんですよ。だからなんか知らないけど人集まってきちゃうし、もっと話聞きたいっていう人は本当にたくさんいるから、まあだからもっと話聞きたい人は有料でもやってますよっていうことはオファーしてるけど、まあそれでね、お金払ってくれたら嬉しいけど、払ってくれなくても私はもうなんか今ここでね、なんか例えば前回の音声でこの人にとって必要なメッセージってなんだろうって、まあちょっと考えて、ドンピシャでその人に対する答えがね、言えたなって私の中であったんですよ。前回あなたからいただいたメッセージに対して、それが私のゴール、よっしゃみたいな、そう、絶対この人に必要なメッセージはこれだって言ってみて、そこで満足みたいな。でまあ実際そんなんやってると、みんな、なんかあなた私のことが見えるんですかみたいな、そういう反応になるんですよ大体。それがまた楽しくてしょうがないみたいな。まあなんかそうやって、ただ私は楽しいことやってるっていう感じ。だから転職って、なんかこういろんな考え方があると思うんですけど、私が思うに、別にお金もらえなくてもやりたいくらい自分が大好きなことなのに、それでお金もらえちゃってそんないいんですかみたいな、なんかそれが転職だと私は思ってるから、だからそうですね、多分お金もらえないし人が集まらないんだったら、やりたくないなって思うようなことをやっても多分ね、何もならないと思うから、それよりもただ、まあ、やりたいことやりましょうっていう話なんですよね。お金になろうがならなかろうが、自分がもう心から楽しいみたいな、お金もらえてもらえなくても人が来ても来なくても自分が楽しいからやってるっていうことを突き通してやってると、勝手に人集まってきちゃうし、結果どんな形であれそれはお仕事になっちゃうんですよね。人が集まりすぎて収拾つかなくなっちゃうんで、っていう感じです。あとね、もう一つ話長いよって感じですよね。もう私これ好きでやってるんで、ちょっと聞いてください。他人にね、かき乱されることが収入かなって書いてあったんですけど、 これもうちょっと細かく見てほしくて、おそらく、まあ、過去の私がそうだったからすごいあなたの気持ちがわかるんですけど、収入が安定している人、まあ、収入がたくさんある人の中でも好きなことしてお金を稼いでて十分な収入がありますっていう人に対して多分感情がかき乱されてると思うんですよ。っていうのは、いやだってお金は労働の対価として我慢して受け取るものなんだから、なんかそんな好きなことしてね、例えば YouTuber とかただ楽しく好きなことやってるだけでめっちゃ高収入じゃないですか、まあ人気がある人は。なんかそういう好きなことやってるのにたくさん収入があるっていう人に感情はかき乱されてると思う。で、私もそうだった。だけどじゃあ一方で、じゃあお金さえあればいいのかっていうと、例えばマグロ漁船とかでね、命をかけて、でその人たちってめっちゃ高給取りじゃないですかね、うまくやれば数時間で何百万って稼げるような一攫千金のね職業もあるけど、じゃあそれがね、それをやってお金をたくさん稼いでる人に対して、もしくはどっかの会社の役員とかでたくさんストレスを浴びながらね、上司に怒鳴られながらね、たくさん残業してね、やりたくないことたくさんやって自分の心を殺して高給取りの収入がある人に対しては多分なんか感情かき乱されないと思うんですよ。なんかそうだよね、よく頑張ってるねみたいな、まあでも私は別にそれやりたくないけどねみたいななんかそれで高給取りなのは、まあ理解ができるというか、だってね、労働の対価として我慢した結果としてたくさんお金がもらえているっていうことだから、だからで多分私が今こういう感じでただ好きなことしてるだけなのにお金が入ってくるよっていうことに対しても多分あなたは感情がかき乱されてると思うんですよ。だってそれが本当あなたのやりたいことだし、本当はあなたができることだし、だからなんかそのただ収入に対して感情がかき乱されてるんじゃなくて、じゃあどういう形でお金を稼いでいる人に対してあなたの感情がかき乱されるのかをもうちょっと細かく見てもらって、絶対にその好きなことして楽しそうに、なんか楽しいことした対価としてお金がもらえるって思っている人たちのお金の稼ぎ方に対して絶対ざわざわしてるはずだから。で、私はそうだったんですけど、だとしたらそれはあなたがそれをできる才能があるし、自分がそれをやりたいって思ってるからそれにざわついてる、かき乱されてるっていうのは、なんかね、私のクライアントさんで、お菓子作りが大好きすぎて、でも自分では事務職なんですよをやってて、でお菓子作りが大好きすぎるからパティシエとしてお仕事してる人にめちゃめちゃ嫉妬するみたいな、すごい感情かき乱されるみたいな、なんか言ってて、全くね、そのパティシエをやっている人に対してそんなざわざわしないじゃないですか、私とかあなたはおそらく。それはやっぱりそのパティシエっていうのがその人にとっての天職だったからっていうので、そのクライアントさんは、事務職を辞めて、もうアラフォーとかだったんですけど、全然経験ないのにパティシエっていう道に進み始めたら、お給料も上がって正社員っていう職業も得られて、もう今めっちゃ幸せです、毎日お菓子作ってそれでお金もらえるなんて最高ですみたいな感じで言ってるんですよ。まあ、だからその自分の心がざわつく先っていうのに、ちゃんと自分のその未来の姿、自分の才能、自分ができることっていうのがあるから、あなたはじゃあどういう形で収入を得ている人が羨ましいというか感情がかき乱されてざわざわするのかっていうのをちょっと見てみてもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思います。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。最後の音声メッセージでした。